今日は出エジプト記の26章15節から37節までです。出エジプト記26章15節から、初めに30節までお読みします。幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作る。板1枚の長さは10キュビト、板1枚の幅は1キュビト半。板1枚ごとにはめ込みのほぞを2つを作る。幕屋の板全部にこのようにしなければならない。幕屋のために板を作る。南側に板20枚、その20枚の板の下に銀の台座40個を作らなければならない。1枚の板の下に2つのほぞに2個の台座を、他の板の下にも2つのほぞに2個の台座を作る。幕屋の他の側、すなわち北側に板20枚、銀の台座40個、すなわち1枚の板の下に20個の台座、他の板の下にも2個の台座。ちょっと建物の説明が続きますので一旦ここで区切りたいと思います。今お読みしたところ、この15節からですね30節までのところはこの幕屋の骨組み、すなわち板ですね。幕屋、前回のところまでは、テントの幕の部分までやりましたけれども、その、テントに骨組みが必要であるように、この幕屋にも、その骨組みとなるものが必要で、それは板でできております。で、どういうふうになっているか、板と板がですね互いに結び合って、そして、隙間がないような形で、南側に20枚で北側に20枚、そして、この板1枚については、16節に書いてある通り、1枚の 長さが10キュビト、4メートル45センチですね。それが長さ で幅は1キュビト半、すなわち66センチぐらいです。ですから66センチかける4メーター45、それが板1枚、結構大きいですね。で、それが1枚として、で、それが南側に20枚、互いが互いに密接に重なり合うような形で、それが南側20枚、そして北側にも同じように20枚で構成されます。で、その下の方は銀の台座によって固定されております。19節の方を見ますと、下その20枚の板の下に銀の台座40個を作らなければならない。すなわち1枚の板の下には2つの、台座がはまるわけです。1枚の板の下の方に2つのほぞ、溝というか穴というか、それがありまして、で、その穴に、ほぞにこの銀の台座が1個はまるという形で、で、それで1枚の板につき2つの銀の台座によって支えられ、ですから、北側南側の一面には20枚の板が互いに重なり合って、そして、南側に銀の台座でしたら40個、ある形になります。で、22節から25節までのところは今度は西の側の壁についてです。22節から、幕屋の後ろ、すなわち西側に板6枚を作らなければならない。幕屋の後ろの両隅のために板2枚を作らなければならない。底部では重なり合い、上部では一つの間で一つに合うようになる。2枚ともそのようにしなければならない。これらが両隅となる。 板は8枚、その銀の台座は16個、すなわち1枚の板の下に2個の台座、他の板の下にも2個の台座となる。この西側の方にはですね、長さ的には合計は8枚使われているんですけれども、6枚プラス2枚で8枚で、そのうちの6枚の方がですね、西側の方の辺を構成し、そして2枚はその幕屋の後ろの両隅の方に、2枚が立てられているわけです。でこの、南北と西の、3面の方は、南北で20枚で、西側では6枚の長さになりますので、ですから、この聖女、至聖所と聖女を合わせるとちょうどですね、正方形が3つ、重なった形の長方形になります。ちょうど、ここに四角があるんですけども、正方形がちょうど3つぐらい重なったような、これが、聖女と至聖所で、至聖所はですねちょうど正方形の形になっておりまして、で、聖女は正方形が2つ重なった形で、方角的にはちょうど東西南北、上が北だとすると、こっちが東ですね。で、聖所の入り口は東側にあります。で、東側から入ってきて、ここの至聖所のところに、仕切りの幕があって、それは31節以降で見ていくんですが、この聖所がちょうど正方形が2つ分の、長方形になりまして、で、これの、さらに奥側、西側ですね。今読みました、その西側の壁のところに、ここが、ちょうど板6枚になっていて、でその、両隅に板2枚ですから、ここら辺とここら辺に、23節のこの両隅の板2枚が、できるわけですね。そういうわけで西側には8枚で、北と南側には、合計20枚の板が使われて、でそれぞれに銀の台座が北側40個、南側40個で、西側に、8×2 で16個の銀の台座が、使われるわけです。で26節から30、30節ですね、26から30節までのところは、横木についてですね。ですからこの全て今まで縦方向の支えが銀の台座になっていたわけですけども、今度は横方向の支えについて書かれてあります。26節から30節、アカシア材で横木を作る、すなわち幕屋の一方の側の板のために5本、幕屋の他の側の板のために横木5本、幕屋の後ろ、すなわち西側の板のために横木5本を作る。板の中間にある中央横木は端から端まで通るようにする。板には金をかぶせ、横木を通す管を金で作らなければならない。横木には金をかぶせる。あなたは山で示された定めの通りに幕屋を建てなければならない。アーメン。で今度は横木の話ですけども、縦板は縦に建てられておりました。長さが10キュビトで、で幅が1キュビト半ですので、かなり、細長いやつが20個重なると、当然横方向の支えが必要になってきますので、そこでこの、横木、幕屋一方の側には5本横木が通りますので、ですからこれが縦板だとしますと、5本ですから、真ん中に中央横木が1本で、上方向に2本、下の方に2本、そういう感じで、ずらーっと、 その横木によって支えられるような形になります。でこれの幕屋のですね、材質すべてアカシア材という木です。でアカシア、これは砂漠地方に生えているネムの木の属、ネムの木ってありますね、あの夜になると葉っぱが閉じて、まあ、日が昇ると開く、まあ、ちょうど砂漠地方ではですね、まあ、そういう形が、まあ、ちょっと適しているんですけども、でこのアカシア材は非常に、木の密度が綿密で濃い、まあ、非常に硬い木です。そしてこの砂漠の地方で育ちますので、非常に乾燥に強い素材 でこれは以前イエス・キリストの人間性を表しているということを、言いましたね。あのイザヤの53章の方に、まあ、彼は砂漠の地に、生え出る木のように、まあ、そういう表現がありますけれども、イエス・キリストの人間性を表しております。この、板の材質はイエス・キリストを表すアカシア材によって作られており、そして台座の素材は銀ですね。銀は聖書の他の箇所では贖いを意味しております。あの良きサマリア人の例えでも銀によって、まあ、その傷を受けた人の贖いがなされましたし、で、この銀、つまりこの材木が地面と接する部分は銀によって贖いがなされているわけです。そしてこの銀の台座、これが銀が2枚ですね。2というのは証の数字です。確かに贖いましたよっていうことを意味しており、そしてこのそれぞれの縦板は各々横木によって、横に通されておりますね。つまり縦方向は、天と地、まあ、神様と人との関係を示すんですけども、同時に横方向のつながりも、必要なわけです。この横木についてはですね、金がかぶせられております。また金の輪がそれぞれの板についておりまして、その輪っかをですね、横木がちょうど通るような形になっております。これは私たちキリストの体を示しております。キリストの体は私たち生徒たち一人一人ですね。またこの幕屋の木材、これらは多くの板によって構成されております。キリストの体は、一人一人各機関であって、それぞれが互いに結び合って互いに、ね、和合しているように、この幕屋もですね、同じように多くの部分からなっており、そしておのおのが互いに和合して互いに結び合って互いに、ね、ユニットになっているわけですね。そしてこの中央横木はですね、一本の長い棒になっております。28節ですね。板の中間にある中央横木は端から端まで通るようにする。つまり端、この、幕やキリストの体を意味してるんですけども、その端っこから端っこまでを一本の木が通る形になる。ですからちょうどですね、まあ、十字架のような感じですね。十字架の縦方向と横方向がありますね。このようにこの幕屋の、骨組み、まあ、アカシア材によるこの板も、これもまた、キリストや、また、現在の私たちを、まあ、連想させるような、まあ、多くの部分からなっており、互いが互いに結び合っております。この最初には、あなた方は愛によって互いに結び合いなさい、愛は結びの帯として完全なものですと書かれてありますけれども、今の私たちも互いにキリストの体として愛によって互いに結び合うようになっています。またこの間ですね、黙示録の学びで フィラデルフィアの教会について学びましたね。でそこにおいても勝利を得る者は私の神の聖女の柱としよう、彼はもはや決して外に出ていくことはない、書いてあります。まあ、黙示録の3章の12節なんですけども、聖女の柱、この柱というのはこの幕屋の中でも内側に位置しますね。つまり、彼のあの契約の箱とちょうど、接しているような、まあ、形になります。このようにキリスト者の中にもですよ、中でも、まあ、聖女のその契約の箱、最も栄光に近い板もあれば栄光のから遠い板もあるわけですけれども、私たちキリスト者もですね、勝利を得る者、主の器として整えられた人たちはこのように聖女の柱としてより神様の臨在に近いところに位置するようになっていき、そしてその聖女の柱は外に出ていくことはありません。このようにキリスト者のですね、それぞれ栄光の、栄光から近い柱もあれば栄光から遠い柱もあるわけです。私たちはより優れたことに用いられた上に自らの身を、ね、清めていけば、より栄光に近い形に、より尊いことをなす器として、用いられていくようになります。さて出エジプト記の26章の31節から37節まで、これは聖女の垂れ幕についての記述です。でこの垂れ幕は聖女と至聖所を仕切るためのあの垂れ幕です。イエス様が十字架上で、息を引き取った時裂けたあの幕です。31節から、青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で垂れ幕を作る。これに巧みな細工でケルビムを織り出さなければならない。これを四つの銀の台座の上に据えられ、その鍵が金でできている。金をかぶせたアカシア材の四本の柱につける。その垂れ幕を留め金の下にかけ、その垂れ幕の内側に証の箱を運び入れる。その垂れ幕はあなた方のために聖女と至聖所との仕切りとなる。至聖所にある証の箱の上に贖いの蓋を置く。机を垂れ幕の外側に置き、その机は幕屋の南側にある燭台と向かい合わせる。あなたはその机を北側に置かなければならない。天幕の入り口のために青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で刺繍をした幕を作る。その幕のためにアカシア材の柱5本を作り、これに金をかぶせる。それの鍵も金で、またそれらの柱のために聖堂の台座5つを鋳造する。アーメン。でこの、垂れ幕に関しては色はですね、青と紫と黄色のより糸、また、天布の、まあ、白ですね。ですから使われている色は青と紫と黄色、まあ、すなわち血の色、それから白です。でこれらによってケルビムが織りなされます。ですから、神殿の聖女の方から、その至聖所の方を見ますと、まあ、垂れ幕がかかっていて、その垂れ幕の、まあ、手前の方には、まあ、アカシア材の4本の柱が、存在するわけですね。でそれが、その垂れ幕が聖女と至聖所との仕切りになっており、そして34節以降は、まあ、聖女における、その調度品というか、それの配置が記されております。まず至聖所の方には、 この証の箱の上に贖いの蓋が置かれております。純金でできた、そしてケルビムが互いに中央の方向を向いている、そして箱の上の方向を見る形で向かい合ったあのケルビムが置かれ、そして、その施政所の外側には、机、あのパンを備える机ですね。前々回見ました、あのパンの机です。それが、その机が幕屋の南側にある燭台と向かい合わせ、ですから、机は北側の方にあって、燭台は南側にあるわけです。そして天幕の入り口の方、東側ですね、そちらの方は青色、紫、黄色の撚り糸、また撚り糸で織った雨布で刺繍をした幕を作る、こちらケルビムの、マークではなくて、そういう色をなされているマーク、その模様が神殿の、幕屋の入り口の方にあるわけです。ですから、先ほどの図で見ますとこちらがですね、東側、こちらの方は、5本の柱があって、そしてそれに、その柱の内側にこの4色の、模様でなされた幕がかけられており、そして、この施政所と聖所を分けるこの幕のところ、そこはケルビムの、模様がなされており、そしてここには4本の、金の台座によって、金をかぶせたアカシア材の4本の柱がある、わけです。でこちらの方の台座は、銀でしたけども、この入り口の方の台座は、青銅になってますね。37節ですから、施政所から遠い方に行くにつれて、銀から青銅の方になって、で青銅というのは裁きを意味しております。銀は贖いです。ですからまず、外に行くほどに裁きがあり、そして内側に行くのであれば贖いがなされるわけです。このように、聖女と施政所の、構成、その骨組みを見ていき、またその、仕切る幕の方を見ていきましたけれども、これらのうちにもイエス・キリストを垣間見て、また、現代生きる私たちキリスト者たちの成り立ちも見ることができるわけです。ちょっと、本当はパワーポイントとか、そういう図があれば一番、説明しやすいんですけども、ただこの聖女の、構造の中にも、キリストのご性質が見えるということを、皆さんも、ここで学んでいただければ、それで十分だと思います。どうかまだ、27章以降の方にも、幕屋の祭壇とか、また外庭とかの説明の方を見ていきますので、どうか楽しみにしていてください。どうか、この聖書のすべての中から、イエス・キリストを読み取る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この幕や荒野に、存在したこの幕屋はいろいろな面から見てもイエス・キリストを垣間見ることができます。この幕屋の骨組み、それはアカシア材によって多くの板によって構成されており、そして互いに役割を果たし、また台座も役割を果たし、そして横板も横木もすべてこの幕屋を構成するために本当に多くの部分から成り立っているのを見ました。現代を生きる私たちも本当に互いが多くの部分から成り立っており、互いが互いに結び合って、そうしてキリストの体として機能しております。どうかこの生徒たちも互いがそれぞれの役割をしっかりと担って、あなたの身体を構成する一人として、 そして願わくば一人一人がさらに優れたことに用いられ、さらに栄光あるものへと用いられて、そしてキリストの栄光、キリストの臨在から離れることなく、いつまでも使える尊い器として用いられる生徒たちでありますように。どうか今週新しく始まったこの1週間を一人一人祝福してください。あなたの栄光のうちに生かしてください。そして一人一人の地上におけるなす技がますます祝福されて、かの日にはいつまでもあなたの栄光の臨在のうちに宿るこの生徒たちでありますように。聖女は至聖所のそばで柱として使えるような生徒でありますように。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。